広報浦添平成28年6月号は、男女共同参画、人が認め合い輝き生きる社会など20ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、平田智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。6月号の表紙は、浦添市消防本部に勤めている女性消防士、金城直子さんと千葉なつぐささんの写真です。声の広報6月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から、平成28年4月末現在、市の人口などをお知らせいたします。人口113,739人、括弧プラス159人、閉じ、男55,434人、括弧プラス86人、閉じ、女58,305人、括弧プラス73人、閉じ、世帯数47,616世帯、括弧プラス232、閉じ。2から5ページ、特集、男女共同参画、人が認め合い輝き生きる社会。6ページ、浦添市の家計簿。7ページ、始まるよ、18歳からの私たちの選挙。8から9ページ、中行き。10ページ、はいさいこちら市長室、浦市アリンクリン。11ページ、ジェレミーの行ったり来たり、手だっこスタジオ。12から13ページ、ちむどんどん、施設情報。14ページ、お知らせ特集コーナー。15から19ページ、お知らせ募集コーナー。20ページ、新場ネットワーク協力事業、平成28年度市民の夢応援プロジェクト。内間安生のアートと、浦添の移民100年展。特集、男女共同参画、人が認め合い輝き生きる社会。音訳者中、人は女男、中終わり。男だから女だから。昔ランドセルの色といえば、男の子は黒色、女の子は赤色と2色で分けられていたのが普通でした。しかし今では青色、緑色、黄色、オレンジ色、ピンク色など、ランドセルのカラーは実にバリエーション豊富であり、男の子も女の子も自分が好きな色のランドセルを選べます。こうした社会的に後付けされた性別役割、男だから女だからという考え方やイメージをジェンダーと言います。男女共同参画社会とは、男だから女だからという理由だけでやりたいことができなかったり、選択肢が狭められたりして、個人がその持てる能力を十分に発揮できないこともあります。それは結果として社会の豊かさや活力を失わせることにもつながります。これまでの女性と男性の関係は必ずしも対等とは言えず、社会的に女性の地位は低い状況に置かれてきました。また男性の方は仕事に追われ、家庭や地域との関わりが希薄になるなど、人間らしい生活ができにくい状況が生じています。男女共同参画とは、男だから女だからといった性別やジェンダーによる固定概念にとらわれず、男女がお互いに対等なパートナーとして尊重し合いましょうという考えです。家庭、地域、学校、職場など社会のあらゆる場面で共に考えて共に行動し、喜びも責任も分かち合える社会が浦添市が目指す男女共同参画社会なのです。男女共同参画推進行動計画、平成11年6月23日に公布、施行された男女共同参画社会基本法に基づき、 国、県、市町村は、それぞれ男女共同参画計画を策定し、女性にとっても男性にとっても生きやすい男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを行っています。長時間労働を見直し、家庭生活や地域活動等に参画しやすい仕事と生活の調和、いわゆるワークライフバランスはこれからの重要な課題です。浦添市ではそういった課題に取り組み、男女共同参画社会の実現のために、浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンターが中心となって、男女共同参画社会推進のための啓発講座や書籍、パネル等による情報提供を実施しています。人さらから広がる新しい形。浦添市は男女共同参画社会基本法に定められた基本理念に基づき、浦添市の実情に合った行動計画、第二次浦添市男女共同参画行動計画、手だこ一プランを策定し、男女共同参画のための取り組みを実施してきました。計画の中では、市民と行政のワークショップから提案されたメンズキッチンデーが市民と行政が共同するアクションプランとして位置づけられました。男性がキッチンに立つことで家事ができるようになり、料理や買い物を通して仲間が増えるなど、人さらから広がる新しい関係をスローガンに、男女が助け合える家庭、地域、職場づくりを狙いとし、実践してきました。今年度は平成27年12月末に決定された国の第4次男女共同参画基本計画をもとに、これまでの実績を検証し、第3次浦添市男女共同参画行動計画を策定します。地域で楽しく活動しています。浦添市には地域で楽しく活動しながら男女共同参画社会づくりを目指す組織、浦添市女性団体連絡協議会があります。市内の各種女性団体で組織され、研修会や講演会、情報交換会のほか、手高ウォークでの炊き出しや各種イベントへの協力など、精力的に活動しています。平成28年度の加盟団体、浦添市厚生保護女性会、浦添市婦人連合会、浦添市母子保健推進員連絡会、浦添女性の翼の会、加盟団体を随時募集しています。問い合わせ、浦添市女性団体連絡協議会、電話 874-5711、写真が2点あります。写真説明1、第3次男女共同参画行動計画策定のため、平成28年3月、男女共同参画審議会発足しました。写真説明2、2016ニューイヤーパーティーで餅つきに協力してくれた浦添市女性団体連絡協議会のメンバー。5つの基本理念。1、男女の人権の尊重。女だから、男だからということで、活動の場を制限されることなく、一人一人が個人として尊重され、その能力を発揮する機会を確保します。また、暴力や性別による差別的取り扱いを受けない社会を作ります。2、家庭生活と他の活動との両立。家庭を構成している男女が、共に力を合わせて、家事や子育てや介護などをしながら、それぞれの仕事や社会活動もできるような家庭や地域社会づくりをします。3、制度や観光の改善。上に立つのは男、女はその補助といった差別による役割分担の固定化がないように、男女で話し合って制度や慣習の改善に努めます。4、政策等の立案及び意思決定への共同参画。男女が社会の対等な構成員として、政策の立案及び意思決定に参画する機会を作ります。5、 平和、国際社会への貢献、国際的な取り組みにも目を向け、男女共同参画社会の実現に向けての国際的な取り組みの成果や敬意を積極的に生かすとともに、平和な国際社会への貢献に努めます。浦添市ハーモニーセンター職員4人の写真があります。写真説明。私たち男女共同参画推進ハーモニーセンターでは、週間に合わせてパネル展や行政相談を実施します。男女共同参画社会実現のためには、一人一人の取り組みが大事です。この機会に女性も男性も多様な暮らしや働き方が可能な社会を作るために、私たちの周りの男女のパートナーシップについて考えてみませんか。男女共同参画週間行事、パネル展、期間6月24日金曜日から30日木曜日、場所浦添市役所本庁1階ロビー、歴代婦人週刊ポスターの掲示や、琉球政府時代の女性たちの写真などを掲示。行政相談、日時、6月28日火曜日、午後1時から午後4時、場所、浦添市役所本庁1階ロビー、担当山川茂子氏、総務大臣委嘱、行政相談員、男女共同参画担当委員、顔写真があります。男女共同参画市民企画講座を募集です。すべての人が性別に関わりなく、自分らしく生きるために役立つ講座の企画案を募集しています。事業実施期間、決定後から平成29年2月28日火曜日まで、募集締め切り、平成28年11月30日水曜日まで、募集件数、5講座以内。応募方法、詳細は右の QR コードから、QR コードがあります。これまでに開催した市民企画講座の一例、写真2点です。写真説明1、親子防災探検隊。写真説明2、親子で性教育。すべての人が能力発揮できる社会へ。平成28年4月1日に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、女性活躍推進法が施行されました。この法律は女性が働く場面で十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するためのものです。これにより、労働者301人以上の大企業、および市役所などの地方公共団体は、自らの現状把握と課題分析を行い、一定期間で達成する目標値を設定するなど、行動計画を作成し、公表することが義務付けられました。本市も把握項目から最優先課題を挙げて5年間で達成する目標を設定し公表しています。市役所のみが行う把握項目。各役職段階に占める女性職員の割合。男女別の育児休業取得率や平均取得期間。男性の配偶者出産休暇。育児参加のための休暇取得率、平均取得日数、最優先課題及び今後5年間で達成する目標値、男性職員の育児休業取得率 5.2%、26年度までの3カ年間平均、とじ、矢印、目標 13% 以上、女性消防職員の採用率 2.1%、平成27年度時点、とじ、矢印、目標 4%。それぞれの思い、浦添市が取り組む最優先課題にスポットを当て、平成17年に浦添市初の女性消防士として採用された2人、男性の育児休業休暇取得者にインタビューを行いました。 また沖縄で女性の社会進出の先駆的存在である現浦添市男女共同参画審議会会長を務められている荒垣幸子さんにお話を伺い、それぞれの立場から思いを語っていただきました。ファイアーファイター、女性消防士素敵に輝く、守りたいという思いに性別は関係ない、浦添市消防本部予防課消防士長金城直子さん、浦添市消防本部消防署第一警備係消防士長千葉なつぐささん、それぞれ写真があります。なぜ消防士という職業を選択したのか。千葉な、数少ない女性消防士に憧れがありました。金城、私は正義感が強く、正義感イコール消防士だと思い、消防士になりたいと思いました。平成17年当時に新聞社のインタビューで、千葉なさんは男性が多い現場で女性が一人でもいたら役立つことがあると思う。金城さんは頼られる消防官、スーパーウーマンになりたいと語っていますが、11年経った今、自分が思っていたことはできていますか？女性消防士として思うことは何かありますか？千葉な、消防士になった頃、体力、筋力には自信があったのですが、現場や訓練で全然通用しなくて、初めは葛藤の毎日でした。しかし、男だから、女だからといって区別することなく、厳しい訓練をさせてもらったおかげで、今ではトレーニングも訓練も同じ内容のものができるようになりました。甘やかさなかった職場環境に感謝しています。救助や救急の現場で女性や年配の方に、女性消防士さんがいてくれてよかったと言ってもらえた時は、この仕事を選んでよかったと思える瞬間ですね。近所、理想像には近づいていますが、まだまだです。体力ではもちろん、男性には勝てませんが、消防は体力勝負の現場だけではなく、事務の仕事もあります。男だから、女だからで区別されることはありません。事務方がいてこそ、消防車や救急車を購入したり、消防行政を運営できるのだと思います。今は現場を支える存在でありたいと思っています。千葉な近所、市民の安全や財産を守るという思いはみんな一緒。所属や性別は関係ありません。パタニティリーブ、男性の育児休業、かけがえのない時間を過ごすことができました。浦添市役所企画部、国際交流課、広報校長係係長、上津義樹さん、写真があります。我が家は嘱託職員として働く妻と息子5歳と娘2歳の4人家族です。第2子妊娠の時に妻の職場に育休制度がないために、私が育休取得することについて考えるようになり、妻の産休終了と復職のタイミングで平成25年2月から約2ヶ月間育休を取得しました。朝妻と息子を送り出してから3時間おきのミルク、落ち着いたら掃除機に洗濯、アイロンがけ、沐浴など、育児と家事の両立はとにかく大変で、あっという間の2ヶ月間でした。育児イコール育児、あとの育児は自らの成長だとよく聞きますが、本当にその通りだなと思います。世の中の母親の偉大さを知ると同時に、生後2ヶ月の娘と過ごした時間はかけがえのないものだったと実感しています。男性が育休を取得する事例が少なく、取得することについて不安がありましたが、心よく認めていただいた職場の上司や環境に感謝しています。役職に就いた今、いろいろと相談される立場にあります。育休体験者として今後取得を考えている人の背中を押してあげられればと思います。パイオニア、女性の社会進出の先駆的存在。 浦添市男女共同参画審議会会長、荒垣幸子さん。写真があります。プロフィール。平成16年10月、沖縄県庁で福祉保健部長等を務め上げ、女性初の水頭長に就任。以後、沖縄県信用保証協会会長。公益財団法人、沖縄女性財団理事長を務める。現在は、公益社団法人、沖縄県青少年育成県民会議、会長、浦添市男女共同参画審議会会長を務める。男女共同参画社会実現のために、世の中にはいろいろな人がいます。私は男女共同参画社会というのは、すべての人が住みやすい、生きやすい社会にするということが大きな目標であると思っています。男性も女性も自分たちが持っている力を十分に発揮し、社会に参画して、結果得られる利益を平等に享受できること。男性が働いて女性が家を守るという形だけではなく、その逆もあっていい。男性も女性も社会に出て行って働ける社会。働き方を互いに調整して家庭生活を両立するワークライフバランスの社会。そういった多様性を受け入れ、一人一人が生き生きと輝ける社会を作っていくことが男女共同参画社会だと思います。昔に比べれば、男女共同参画という言葉や考え方が社会に浸透してきていると思います。例えば、再婚禁止期間が6ヶ月から100日に短縮、決定されるなど、法律や社会制度も時代に合ったものに変わってきています。とは言っても、まだまだ女性にとっては不合理なことや取り組むべき課題はたくさんあって、男女共同参画社会の実現に向けた普段の活動を継続していく必要があります。家での習いが外での習い。やーなれ、不可なれ。性別などで区別されることはないんだという意識や感覚は日常的に営まれる。家庭生活を通して子供の時から自然に学んでいくということが重要です。子供は母親や父親の背中を見て育つものです。積極的に育児や家事に参加している父親の姿、母親の姿が子供にとっては最大の学びとなるのです。また家庭だけではなく、教育現場でも男女交互名簿の実施など、性別の違いを理由に区別や差別はされることはないということを子供たちが肌で感じ取る。環境を整えてあげることが大事です。自分の性への違和感を持っている子どもたちは確実にいます。そういった性の多様性を受け止めて、すべての人がお互いの人権を認めて、尊重し合える社会であってほしいと願います。
6ページ。浦添市の家計簿。問い合わせ、財政課、電話、876-1234。内線2117。平成27年度下半期財政状況。平成28年3月31日現在。浦添市の家計簿は予算の執行状況や私有財産の状況、市の借入金等を中心に年2回公表しております。一般会計と特別会計の収入、支出については、水筒整理期間が5月31日までとなっていますので、最終的な決算額は6月1日以降になります。人口、11万3580人。男、55348人。女、58232人。世帯数、47384世帯。面積、19.48平方キロメートル。一般会計予算執行状況。市民一人当たりに使われる主な経費。民生費、191773円。 生活保護、児童、母子、障害者、老人の福祉増進など。教育費、42,472 円。学校の管理、運営、増改築など。土木費、73,971 円。道路、街路、公園の建設、整備、維持、管理など。衛生費、19,622 円。病気の予防、ゴミ処理、公害対策など。市税の徴収状況、3月末時点。収入済み額、本年度課税分、136億6,068万円。徴収率 97.1%。滞納繰越分1億5,862万円。徴収率 36.6%。徴収すべき金額140億7,535万円。滞納繰越分4億3,386万円。一般会計の主な支出。民生費 43.1%。教育費 9.6%。総務費 15.1%。土木費 16.6%。衛生費 4.4%。消防費 2.5%。商工費 0.8%。農林水産業費0.6%、その他 7.3%。一般会計の主な収入。国、県からの交付金等 58.5%、245億1,920万円。市税 32.9%、138億1,929万円。その他7.8%、32億7,961万円。市の借入金 0.8%、3億2,950万円。各会計予算執行状況。市の借入金3月末現在、借入現在高390億6,947万円。市民一人当たりの借金34万円。一日当たりの支払い利子162万円。一時借入金の状況。3月末現在。一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、公共下水道事業特別会計、土地区画整理事業特別会計、水道事業会計、すべてにおいて0円です。私有財産の状況、土地、172,382平方メートル、建物、279,884平方メートル、基金、127億3,798万円。有価証券1億5,280万円。7ページ。始まるよ。18歳からの私たちの選挙。6月19日以降に公示される国政選挙から、選挙権年齢が満18歳以上になります。日本は少子高齢化、人口減少社会を迎えています。日本の未来を担う存在である10代の若い人たちにも政治に参加してもらう必要があります。早い段階で選挙権を持つということは、社会の担い手であるという自覚が芽生え、主体的に政治に関わることにつながります。若い人の投票率を上げることにより、若い声が政治に届きやすくなります。その結果、若い人に向けた政策が実現しやすくなり、先進的な地域づくりが構築されることでしょう。 一人でも多く投票に参加し、私たちの希望を実現していきましょう。18歳への突撃インタビュー。今年の参議院議員選挙から選挙権が18歳以上に引き下げられ、若い人が政治に参加できるようになりましたが、まだ戸惑っている人も多いはずです。投票が迫っている中、若い人がどう思っているのか、専門学校那覇日系ビジネスに協力していただき取材しました。今回協力してくれたのは、浦添市在住の大村寛さん、城間祐樹さん、我部匠さんの3人です。勉強で忙しい時期ではありますが、丁寧な回答をいただきました。クエスチョン1。選挙はどんなイメージですか？自分たちが政治をしてほしい人に望む期待の大きさを表すものだと思います、大村さん。年齢の高い人たちが参加していて、若い人はあまり参加しないイメージです、城間さん。誰に入れても自分から言わない限り秘密が守られ、プライバシーが高いと思います、我部さん。クエスチョン2。選挙権が18歳に引き下げになったことについてはどのように考えますか？私たちの投票が増えるとともに、全体の政治意欲が上がっていくものだと考えています、大村さん。早いと思います。周りの現状などがわからないうちに投票してもいい結果にはつながらないと思います。城間さん。部活動や勉強などで忙しく、政治に興味が持てないので早いと思います。我部さん。クエスチョン3。若い人たちが選挙に興味を持つには、どんなことをした方がいいと思いますか？自分たちの身近なところで、どのような変化があるかということが分かれば、多少興味が湧くと思います。大村さん。テレビのバラエティ番組などで、分かりやすく説明してくれると、もっと興味が湧きます。城間さん。身近に体験できる政策だと、興味を持って調べると思います。我部さん。クエスチョン4。今回の選挙行きますか？はい、行きます。3人。与那嶺哲先生。先生の考える18歳選挙権。6月に学校全体で選挙制度についての授業を予定しています。選挙権を獲得していることを自覚させ、政治を理解して、今後自分たちが政治に参加していく意識を持ってくれればと思います。8ページ、9ページ。話題がいっぱい、仲ゆくい。5月15日日曜、不発弾処理作業により、国道58号線封鎖。浦添市牧港地内において発見されました不発弾一発、米国製5インチ艦砲弾の安全化処理作業が行われ、同日午前11時頃に作業が完了しました。不発弾の処理中は、国道58号線、ホームセンター佐久本付近が全面通行止めとなり、避難対象区域内への立ち入り禁止及び交通規制を行うなど、大変ご迷惑をおかけしました。安全確保のため、ご理解とご協力ありがとうございました。5月9日月曜から5月13日金曜、熊本に水道インフラ応援復旧のため派遣した水道部職員が帰任。熊本へ派遣した浦添市水道部職員2人が5日間の派遣期間を終えて帰任しました。派遣されていたのは排水課長の前城盛邦さんと同課技師のキャン・タクマさん。派遣先は熊本県阿蘇郡西原村。前城課長とキャンさんは、短期間とはいえども大変でした。しかし、被災された住民の皆さんは、もっと大変な思いをしています。復旧を応援するという立場でしたが、逆に住民の皆さんから、ありがとうと 声をかけられ励まされましたとエピソードを交えて現地の様子や復旧支援の報告を行いました。5月2日月曜、国勢調査で大きな成果が出ました。平成27年度に実施された国勢調査の集計結果、速報値において、住民基本台帳上の人口を上回る結果を残し、市に多大なる貢献をしたとして、市長応接室で企画課統計係職員に対し、職員表彰が行われました。市長は、素晴らしい結果の背景には必ず熱意や努力がある。今回の結果は皆さんの頑張りがあってこそです。と職員に対し、称賛とねぎらいの言葉をかけました。企画課統計係の荒垣つとむ係長は、今回の調査に臨んだ調査員、指導員の協力のおかげで結果を残すことができてよかった。と語りました。4月20日水曜から4月23日土曜、熊本へ浦添市消防より救急隊3人を派遣。沖縄県より第二次出動隊として6隊26人、うち浦添市消防より救急隊3人を派遣しました。熊本県消防学校を拠点とし、南阿蘇地域の救急要請が急増しており、管轄内の救急要請に出動するため、中部消防署内でいつでも救急要請に対応できるよう待機し、出動しました。また、立野地区地滑り現場での行方不明者捜索活動、救急隊は後方支援活動も日没作業まで行われました。4月25日月曜、手だこ市民大学入学式。手だこ市民大学とは、2年の修学年数で市民一人一人の学習の成果を街づくりに活かせる社会の実現、学習を通して街づくりに関わる市民の育成を目指す授業で、平成20年度から始まっています。在校生代表の比嘉良子さんは、手だこ市民大学では、いろいろなことが体験できます。どれも貴重な体験で多くのことを学びますので、皆さん頑張ってください。と、新入生を応援していました。5月15日日曜、クリーンデイイン浦添。浦添市内の各自治会で午前9時から正午まで、清掃活動が行われました。この清掃活動は、一人一人が美化意識を持ち、周囲の住民や自治体とのネットワーク作りを目的としています。多くの人が参加し、歩道の掃除や火炎の手入れなどを行い、規模の大きな清掃となりました。家の周りをきれいにしたい、周りの人と仲良くなりたいという人は、次の機会から街をクリーンにしてみませんか？5月17日火曜、つなぎ合う手と手で福祉の街づくりをアピール。民生委員、児童委員の日出発式が市役所9階展望ロビーで行われました。活動強化週間では、広げよう地域に根ざした思いやりをスローガンに、民生委員、児童委員の活動の重要性を広く周知するための PR 活動が全国的に展開されています。出発式では、我部正義会長が、誰もが安心して安全に暮らせる街づくりを目指すために、私たちの活動内容を市民に知ってもらいましょう、と力強く挨拶をしました。出発式後は、高齢者宅3箇所を訪問するなど、団員が各地域の人々にチラシを配り、PR 活動を行いました。10ページ。ハイサイ、こちら市長室。浦添市長、松本哲司。18歳選挙権と政治。あなたは初めて投票に行った日のことを覚えていますか？私は初めての選挙が どの選挙で誰に投票したのかはすっかり忘れてしまいましたが、きっと夏の選挙だったのでしょう。投票所のもやっとした暑さが印象的だったのを覚えています。さて、今年は選挙イヤーと言われ、今年6月と来年7月にも選挙が行われますが、改正公職選挙法は来る6月19日に施行されます。施行後初めて公示する国政選挙から18歳選挙権が適用されるため、この7月に行われる参議院選挙が日本の選挙史上初めて18歳以上が投票できる選挙となります。これは今後の少子高齢化社会の将来を見据えて若者を対象とした政策をより充実させていくため、その当事者である若者たちに積極的に政治への関心を持っていただき、考えてもらうことが目的だと思われます。若い人たちに当事者意識を高めてもらい、前向きにこの国の未来を一緒に見つめて担ってもらいたいと、私たち大人が願ったからなのです。今の政治について 100% 満足している人は少ないことでしょう。また、今の政治家が国民から万全の信頼を得ているかといえば残念ですが、それも心もとない状況であり、政治不信が蔓延する要因となっていると思われます。しかし、政治とは完璧ではない私たちが織りなす複雑な人間世界の縮図でもあり、だからこそより多くの人が政治へ関心を寄せて参画していかなくてはなりません。嘆いていても批判だけしていても何も生まれはしません。私たち一人一人が悩み、憂い、迷いながら終わりなき試行錯誤を繰り返し続ける以外に未来へと続く道はありません。国民が政治を見限るとき、政治も国民をなおざりにしていくことでしょう。先人たちから時を受け継ぎ、また次の世代へとつないでいく責任が私たちにあるならば、政治へ関わること、つまり選挙に行くことは権利ではなく義務なのだとも言えます。明るい未来を想像しながらワクワクする気持ちで選挙へ行く。そんな後ろ姿を選挙新人の若者たちに見せていきましょう。問い合わせ、秘書課、電話、876-1234、内線、2563。文化課発信、浦市アリンクリン、第15回。浦添歴史ガイドツアー。夏休みはどうしようかなと思っている人。県外から親戚や友人が来るけど、どこに連れて行こうかなと考えてる人に必見。実は、浦添には歴史的なスポットがたくさんあります。浦添ヨードレ、浦添グスク、玉城町君の墓など、古き時代の面影が今なお残っています。名前は聞いたことがあるけど、場所はわからないし、詳しい内容は難しそうで、友達や子供たちに説明できないし、と思われた人、安心してください。浦添には歴史スポットを解説する、浦添歴史ガイドの資格を持った人たちがいます。浦添グスクやヨードレを案内してほしい。石畳の道を歩いてみたい。歌木や川、井戸など沖縄の文化を学べる場所を歩きたい。浦添で沖縄戦について勉強したい。など相談に応じて有料でガイドをしています。モデルコースもあります。地元でも普段は知らないところを歩くことで、ちょっとした観光気分を味わうことができ、学校の授業、研修、視察、モアイ仲間と一緒になど、すでにたくさんの人にご利用いただいています。今年の夏は、琉球王国を生み出した浦添の歴史スポット巡りはいかがでしょうか？問い合わせ、 浦添グスクヨードレ館。電話 874-9345。開館時間午前9時より午後5時。休館日月曜日。祝日は開館。料金や参加人数、コース内容などお気軽にご相談ください。問い合わせ文化課内線6214-6217。11ページ。ジェレミーの行ったり来たり。ジェレミー・エクスタイン。2015年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属される。米国フィラデルフィア出身。原文お訳、ジェレミー・エクスタイン。アメリカの政治の仕組み、宗教事情。アメリカは無宗教の国であると憲法により定められていることはご存知でしょうか。今回、アメリカの宗教事情について少し説明したいと思います。権利焦点というのは、アメリカ憲法修正第1条から第10条までの国民の基本的人権に関する規定であり、言論や信教、信じる教えの自由権利、武器を持つ権利が保障されています。この権利焦点の修正第1条により、議会では宗教的な行為を自由に行うことを禁ずる法律を制定してはいけないとあります。例えば、イスラム教の礼拝式を禁止することができませんし、ある宗教を優待するという法律を制定することもできません。アメリカでは、教会と政治が分離する、政教分離の原則が取られているからです。現在、アメリカでは、論争を教えろという政教分離原則に関する、特に大きな社会問題が議論になっています。キリスト教の保守派は、進化論には不備があるため、進化論に反する創造論もあるということを学校の教育課程に入れようとしています。創造論の主なポイントは、生物は進化するのではなく、神様が5000年くらい前に全ての生命を現状のままで創造したということです。例えば、フランシス法王は進化論を信じますが、神様は天地万有を全て創造したとも信じているため、神様は進化をさせると考えています。現在およそ 48% のアメリカ人が創造論に賛成する現実に直面すると、この社会問題は考えられないことではありません。また、進化論は争うものではないし、公立学校で創造論を教えるのは、政教分離の原則に抵触している違反行為だとし、少なくとも科学の授業ではなく、聖書学の授業で教えてほしい、などの理由で論争を教えろに反対する人も多いです。この議論が最高裁判所の判決により、創造論には科学的な証拠がないため、公立学校の科学教室で聖書的な科学を教えることができないと判断されました。それでも論争を教えろに賛成する人は今でも活発に活動していて、近いうちに終わりそうな問題ではありません。以上、6ページより11ページを音訳サークルつわぶきの安田紀子でお届けいたしました。
ちむどんどん施設情報。浦添市消防本部電話 875-0105。救急法講習会上級。助けたい思いを技に救急法。成人、小児、乳児に行う心肺蘇生法。AED 含む外傷の処置、止血法、異物除去法、患者搬送法など、日時6月18日土曜日午前9時から午後6時、1時間休憩あり、場所、市消防本部2階行動、定員30人、市内在住在勤の人優先。
費用無料。受付時間6月17日金曜日まで、土日祝日を除く午前8時30分から午後5時。平成28年度危険物安全週間の実施のお知らせ。危険物の保安に対する意識の向上と啓発を目的として危険物安全週間が行われます。期間中は市内危険物施設への立ち入り検査を実施します。期間、6月5日日曜日から6月11日土曜日。防火管理講習の実施のお知らせ。種別、公衆防火管理新規講習。日時、6月30日木曜日から7月1日金曜日。場所、浦添市消防本部。申し込み期間、6月6日月曜日から24日金曜日。申し込み方法、申請書に必要事項を記入し、写真を添付して消防本部予防課へ持参してください。申請書は市ホームページからダウンロードできます。手数料、市内在住者1500円、市外在住者2000円。手数料以外に当日テキスト代4050円が必要になります。定員30人、問い合わせ、消防本部予防課、電話 878-3982。 保健相談センター、電話 875-2100。 ベビースクール離乳食教室、離乳食についての講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ。日時、6月17日金曜日午後1時から午後3時30分。場所、市保健相談センター。対象、市内在住で4から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み期間、6月14日火曜日まで、ゆっくり講話を聞くために、お子さんを預けてきていただくことをお勧めしています。マタニティスクール、食事と妊婦健診結果の関連、食事の選び方、グループワーク、体験コーナー、妊婦体験ジャケット、赤ちゃん人形抱っこ体験。対象、妊婦さんとそのパートナー、浦添市民。日時、7月10日日曜日、午前9時から正午。場所、市保健相談センター。申し込み期間、6月10日金曜日から7月7日木曜日まで。乳幼児健康審査日程のお知らせ。乳児健診、日時、6月19日日曜日。受付時間、前期、3から4ヶ月時、午後1時から午後3時。後期、9から10ヶ月時、午前9時から午前11時。1歳6ヶ月時健診、日時、6月2日。9日、16日、30日、木曜日。受付時間、午後1時15分から午後2時15分。3歳児検診、日時、6月1日、8日、15日、29日、水曜日。受付時間、午後1時15分から午後2時15分。2歳児歯科検診事業。お子さんの虫歯を予防し、健康なお口を保つため、2歳児歯科検診を受診しましょう。検診の内容。歯の診察。歯磨きの仕方。保健指導。フッ素塗布。対象、2歳から3歳未満の子。場所、浦添市と契約している歯科医療機関。費用、無料。公費負担。平成28年度、浦添市ゲートキーパー養成講座受講者募集。内容、1、自殺の現状、ゲートキーパーの役割。2、精神疾患の理解と対応。3、傾聴法、リラクゼーション法。日時、 8月5日金曜日、8月26日金曜日、9月2日金曜日、午後7時から午後9時。場所、市保健相談センター。対象、市民、市内在勤、在学者。費用無料。募集人数50人、先着順。募集期間、8月4日木曜日まで。全日程受講可能な人、これまでに浦添市ゲートキーパー養成講座を受講した者は除く。禁煙習慣、歯と口の健康習慣に関するパネル展のご案内。タバコが体に与える影響や、禁煙の方法、歯と口の健康を保つために役立つ内容を展示、また専門スタッフによる健康や栄養に関する相談も実施します。期間、6月10日金曜日まで。健康・栄養相談は6月1日、3日、8日、10日の午前10時から正午に実施。場所、市役所1階ロビー。熱中症予防について、6月の梅雨明けとともに熱中症の人が増加するため、熱中症予防声かけ出陣式を行います。日時、6月17日金曜日、午前11時から正午。場所、市役所1階ロビー。先着100人に熱中症予防リーフレットとドリンクを配布します。7月の集団検診について、7月の総合検診、集団検診の予約を受け付けます。実施日、7月9日土曜日、午前7時45分から整理券配布。場所、保健相談センター。申し込み、沖縄県健康づくり財団、電話 889-6452。申し込み期間、6月13日月曜日から15日水曜日。健康シリーズ、6月は食育月間。毎日の食事は私たちの心と体を作っています。子供から大人まで自分自身で健康を守る取り組みが実践できるよう、この機会に家族や周りの人と食について考えてみませんか。食育月間パネル展。食育って何？市や学校での食育の推進、食会さん、地域の食育ボランティアの活動を紹介します。日時、6月13日月曜日から17日金曜日。場所、浦添市役所1階。栄養相談。保健相談センターでは栄養相談を実施しています。自身や家族の食、栄養について困っていることなど、管理栄養士にお気楽にご相談ください。問い合わせ、健康づくり課、電話 875-2100。浦添市美術館、電話 879-3219、休館日、毎週月曜日。平成28年度、第1期常設展、漆器トラベル。期間、9月4日日曜日まで。料金、一般200円、団体160円。大学生130円、団体100円。高校生以下無料。内間安生のアート講座。第1回。講師、長津定蔵氏。琉球大学教育学部教授、美術科。日時、6月18日土曜日。午後2時から午後4時。第2回。講師、大城ひとみ氏。県立浦添工業高校デザイン科教諭。元沖縄県立博物館、美術館、学芸員。日時、6月25日土曜日。午後2時から午後4時。両日、観覧券必要。ミュージアムコンサート。バイオリンと、ギターのユニット、コンフォルト。日時、6月24日金曜日、午後6時から午後7時。 料金無料。カッコ仮、閉じ。音声訳中、仮免許の仮、中終わり。中国工廟国史館博物館沖縄特別展示、琉球国費留学生らの奇跡と中国文化の絆、期間6月4日土曜日から11日土曜日、料金無料。義馬博氏戦がやってきた原画展、期間6月16日木曜日から26日日曜日、料金無料。沖縄県書道展、期間6月29日水曜日から7月3日日曜日、料金無料。浦添市立図書館、電話 876-4946、 休館日毎週月曜日、23日木曜日、30日木曜日。お話の部屋、内容、お父さんのお話、日時、6月11日土曜日、午後3時30分から午後4時、対象、4歳以上。アメリカ留学説明会、日時、6月14日火曜日、午後4時30分から午後5時30分、対象、アメリカ留学に関心のある人、定員10人、先着人。第7回、暮らしに役立つ図書館、アロマテラピーでハウスキーピング。日時、6月17日金曜日、午後2時から午後4時。対象、学生、一般利用者、材料費500円。定員、25人。要申し込み、先着順。懐かしの映画館、バックトゥザ・フィーチャー、日時、6月18日土曜日、午前10時から116分。アメリカ映画上映会、ハッピーフィート、日時、6月18日土曜日、午後2時から108分。英語音声、日本語字幕付き、空飛ぶ絨毯お話し会、雨のお話、日時、6月19日日曜日、午後3時30分から午後4時、優しい本から読み始める、英語多読、日時、7月3日日曜日、午前11時から正午、対象、英語学習に興味のある人、中学卒業程度の英語力のある人、定員10人、要申し込み、先着順。英語のお話し会、日時、7月5日火曜日、午後4時から午後4時30分。平成28年度、沖縄学講座、世界に広がる内縄文化、丸一、世界で歌い継がれている沖縄の芸能、講師、遠藤美奈氏、日時、6月12日日曜日、午前10時から正午。場所、図書館2階、視聴覚室。丸2、移民の美術。講師、尾長直樹氏。日時、6月19日日曜日、午前10時から正午。場所、浦添市美術館講堂。丸3、日系二世、三世の今と、内縄文化。講師、新屋敷幸福氏。日時、6月26日日曜日、午前10時から正午。場所、図書館2階視聴覚室。定員、各50人、要申し込み、先着順。全3回とも、手話通話付き。浦添市立中央公民館、電話 879-5503。全講座、手話通訳付き。星空サポーター養成講座。星空観察をするための基礎的な知識を学ぶ。日時、丸一、7月1日金曜日、 午後6時30分から午後8時30分。丸2、7月8日金曜日。丸3、8月5日金曜日。丸4、9月2日金曜日。丸2、丸3、丸4。午後7時30分から午後9時30分。場所、丸1、那覇市牧師駅前星空公民館、プラネタリウム。丸2、丸3、浦添市歴史に触れる館。丸4、浦添市磯地近い。対象、市内在住在勤者、費用200円、定員15人。みんなでダンシング。1。期間、7月7日木曜日から8月11日木曜日の毎週木曜日全6回。午後7時から午後8時30分。場所、中央公民館分館。対象、市内在住の小学生。費用100円。定員15人。申し込み、6月10日金曜日から27日月曜日。電話、窓口にて、先着順。浦添市リサイクルプラザ。電話ファックス、861-3196。休館日、毎週月曜日。23日木曜日。帯のリフォーム、帽子作り。日時、6月17日、24日、金曜日、午後1時から午後4時、費用、1120円。持ち物、帯、ミシン、裁縫セット、好みのボタン、6個、定員、7人。段ボールコンポストで生ゴミ堆肥を作ろう。日時、6月22日、水曜日、午前10時から正午。費用100円。持ち物、筆記用具。定員10人。父の日特集。野草料理やソーラークッキング。日時、6月26日日曜日。午前9時30分から午後1時30分。費用500円。持ち物、動きやすい服装。定員10人。口座の受付は6月7日火曜日午前9時から。児童センターインフォメーション。開館日、月曜日から土曜日。開館時間、午前10時から午後6時。夜間開放もしています。行事などの詳細については直接各児童センターへ問い合わせください。保育課、わんぱく係。内線3624。お知らせ。6月は環境月間です。より良い豊かな環境を未来に引き継ぐために。問い合わせ。環境保全課内線3218-3221。毎年6月は環境月間と定めています。身近な環境から地球環境まで私たちの周囲には様々な環境問題が発生しています。より良い豊かな環境を未来に引き継ぐために、環境のことをもっとよく知り、考え、話し合い、そして行動することが大切です。この機会に、節電、節水、エコドライブ、不要品のリサイクル、エコバッグ持参など、ちょっとしたライフスタイルの見直しをしてみませんか？手だこ環境プランナー養成講座のご案内。浦添市の自然、歴史等を学び、環境教育プランを企画、実践する講座です。対象、18歳以上、在住、在勤優先。募集期間、6月30日木曜日まで。参加費無料、障害保険込み。定員20人。定員を超えたら抽選。講座内容、全8回。丸1、7月2日土曜日、オリエンテーション。丸2、7月9日土曜日、 環境教育プラン作成。丸三、7月16日土曜日、環境教育プラン救命講習。丸四、7月30日土曜日、水産養殖センター視察見学、カーミージー自然観察会。丸五、8月6日土曜日、施設見学、クリーンセンター下水処理場など。丸六、8月10日水曜日、浦添の歴史、文化巡り。丸七、8月13日土曜日、浦添大公園自然観察会。丸八、8月20日土曜日、まとめ、修了式。申し込み、括弧株。沖縄環境科学研究所、電話 893-8444。浦添をもっと住みよい町にするために、公害の種類には、典型七公害として、大気汚染、水質汚染、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭があります。苦情の内容としては、建設工事や工場からの騒音や粉塵、生活排塵の垂れ流しや浄化槽の管理不足による悪臭などが多くなっています。あなたは自分の職場や生活を振り返ってみて、周りに迷惑をかけているようなことはありませんか？地域の皆さんが健康的で快適に暮らせるよう、まずは自分の身の回りの生活環境について見直し、悪いところがあれば改善していきましょう。平成27年度公害苦情受付件数合計38件。表説明。悪臭20件、騒音13件、大気汚染3件、水質汚染2件。以上、表説明終わり。申請期限が迫っています。高齢者向け給付金、年金生活者等支援臨時福祉給付金、問い合わせ、臨時給付金支給室、電話 870-1822。浦添市では、給付金の支給対象と思われる人へ、3月下旬以降に随時以下に示す封筒で申請書等を送付しています。また、申請がお済みでない人は必ず期限内に申請をお願いします。なお、申請書への記入、押印漏れや必要書類の添付がないなどの不備がある場合も、期限内に不備を保管する必要がありますのでご注意ください。次に該当する人はお早めに問い合わせください。丸一、申請書等は届いていたが、紛失または破損してしまった。丸二、申請書等を提出して2ヶ月以上経つが、結果通知が届かない。または振り込みがない。丸三、給付金の支給要件に該当すると思われるが、申請書等が届いていない。受付時間、平日の午前8時30分から午後5時15分まで。受付場所、市役所2階、202会議室、児童家庭課の裏。詳細については、市ホームページをご覧ください。浦添市の申請期限は、平成28年6月22日水曜日。郵送の場合は当日消印有効となっています。申請期限を過ぎると申請の受付ができなくなりますのでご注意ください。以上、12ページから14ページの音訳は葉月の会、与那城雅子でした。
市からのお知らせ。知っておきたい年金の話。市民課、内線3111から3116まで。20歳以上、60歳未満のすべての人に国民年金への加入が法律で義務付けられています。20歳を迎えたら、国民年金の第1号被保険者になるための手続きが必要です。 平成28年度国民年金保険料月額16,260円、付加年金について、付加保険料の月額は400円になります。年金を受け取るときに付加保険料を納めた月数かける200円の額が老齢基礎年金を受給するときに加算されます。国民年金保険料の納め方、郵便局、金融機関、窓口、ATM、コンビニでの納付書払いのほか、インターネットバンキングやクレジットカードによる電子納付も利用できます。また、口座振替で納めると手間もかからず、保険料の割引が受けられます。保険料の納付が難しいとき、収入の減少や失業などにより、保険料を納めるのが経済的に厳しい場合は、未納のままにしないで、国民年金保険料免除・納付猶予制度の手続きを行ってください。任意加入、60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間25年を満たしていない人や、受給額を増やしたい人は、60歳、申し出た月以降から65歳まで任意で加入できます。受給資格を満たしていない人は70歳までの間。また、海外に居住することになった時も、日本国籍の人は国民年金に任意加入できます。収入の減少や失業などにより、保険料を納めるのが経済的に難しい場合は、こんな時は届出を。20歳になった時、手続き内容、国民年金への加入手続き、届出先、市役所、市民課、国民年金係、会社を退職したとき、手続き内容、国民年金への加入手続き、届出先、市役所、市民課、国民年金係、会社員の配偶者の扶養になったとき、手続き内容、第3号被保険者への種別変更の手続き、届け先、配偶者の勤務先、会社員の配偶者の扶養から外れたとき、手続き内容、第1号被保険者への種別変更の手続き、届出先、市役所市民課、国民年金係。成年後見制度について、福祉給付課内線3567、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の衰えた人、不十分な人は預貯金などの財産を管理したり、介護サービスを利用するための契約を結んだりすることが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭う恐れもあります。このような判断能力の不十分な人々を保護し支援するのが成年後見制度です。制度を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所へ申し立てを行います。申し立てができるのは本人、配偶者、親族等です。身寄りがいない経済的理由などにより成年後見制度が利用できないのですが、浦添市では一定の条件のもと、市長による申し立てや成年後見人等の報酬の全部または一部を助成しています。詳細は福祉給付課まで問い合わせてください。発達障害、どこに相談したらいいの？福祉給付課内線3568と3569、障害者・障害児基幹相談支援センターでは、発達障害に関する相談も受け付けています。本人や家族だけで悩みを抱えず、お気軽に問い合わせてください。詳しい内容を市ホームページに掲載していますのでご覧ください。児童手当現況届の提出について、児童家庭課内線3617と3618、児童手当を受給している人は毎年6月に現況届の提出が必要です。対象となる受給者には現況届の案内を郵送します。内容を確認して必要事項を記入の上、 現況届を郵送または窓口で6月中に提出してください。現況届の提出がないと6月分以降の児童手当の振り込みができなくなりますのでご注意ください。提出期間6月3日金曜日から30日木曜日まで。受付場所市役所2階202会議室児童家庭課の裏。受付時間平日の午前9時から午後5時まで。昼休み時間も受け付けています。児童手当の支給は6月10日金曜日です。6月期の振込分は平成28年2月から5月分の児童手当です。通帳を記帳して確認をお願いします。戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について、福祉総務課内線3571と3572、戦没者等の死亡当時のご遺族に対する特別弔慰金の請求案内を行っています。すでに手続きを終えた人に対しての支給は県及び国の審査を経て支給されるため、現在請求から支給までに約1年の期間を要しております。市役所からの支給通知をお待ちください。まだ請求手続きを行っていない人は早めの手続きをお願いします。請求期限平成30年4月2日月曜日まで。国民健康保険税の納付に関するお知らせ。国民健康保険課内線3717から3725まで。納付は口座振り替えが便利です。納期ごとに指定の預貯金口座から国民健康保険税を自動引き落としする制度です。仕事が忙しい人や納期のたびに銀行まで足を運ぶことが難しい人は、納め忘れのない口座振り替えをお勧めします。また口座振り替えで納付すると12月中旬頃に納付済通知書申告用が送付されます。各納期の振り替え確認は通帳に記帳してご確認ください。皆さんが安心して医療を受けられるよう、国民健康保険税を期限内に納めましょう。国保税の納付が困難な時は早めに国民健康保険課へご相談ください。台風時のごみ収集について、環境保全課内線3211。台風が発生しているとき、台風に関する情報をこまめに入手して、台風の進路に合わせた対策を早めに取るようにしましょう。台風が近づき、荒れた天気になったときにゴミを出すのは危険です。できる限り次回のゴミ収集日に出すようご協力をお願いします。台風の日のゴミ収集。1、午前8時においてバスが運行停止している場合は、その日のゴミ収集は中止します。2、バスが午後3時までに運行を開始した場合、運行を開始した時刻からゴミの収集を開始します。3、ゴミ収集開始時刻以降にバスが運行を停止した場合は、運行を停止した時刻をもってゴミ収集を中止します。ゴミ収集が中止となった場合は、次回の収集日にゴミを出してください。ゴミの出し方について、環境保全課内線3212、燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミ、粗大ゴミをきちんと分別し、収集日の当日朝8時までに出してください。収集日以外や収集後に出すと犬や猫が食い散らかします。また収集車のオルゴールに合わせて出さないようにしてください。一度しか回りませんので、出し遅れた場合は収集されません。収集は個別収集です。自宅の門前口に出してください。収集車が入らない路地に面している場合は、環境保全課までご相談ください。合併処理浄化槽設置補助金について、環境保全課内線3212。市内で浄化槽を設置している家庭の大半は単独処理浄化槽であり、トイレの汚水のみ処理しています。合併処理浄化槽の場合、 トイレの汚水と一緒に風呂場や台所などの生活雑排水も処理でき、水質汚染防止対策として有効です。市では合併処理浄化槽の普及を図るために設置費用に対する補助金の交付を行っています。季節の単独処理浄化槽を撤去して新たに合併処理浄化槽を設置しようと思っている人は事前に相談ください。工事着工後の申請は受付できません。対象地域、下水道の整備が7年以上見込まれない区域及び相当の期間を要する区域、対象施設、10人層以下の合併処理浄化槽、不法投棄は禁止です。環境保全課内線3212、浦添市内において不法投棄されている場所があります。みだりに私有地や公共の場所にゴミを捨てる行為は法律で禁止されています。不法投棄を行った場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が課せられます。不法投棄を防ぐために、1. 定期的に草刈りや整理を行いましょう。 2. 柵やネットを設置するなどして外部者の侵入を防ぎましょう。 3. 何度も不法投棄がある場所に関しては看板を設置しましょう。ゴミの野外焼却禁止について、環境保全課内線3212、野焼きは廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。煙や匂いはご近所にとって大変不快なものです。市が指定する方法により排出してください。ゴミの野外焼却があった場合は環境保全課まで連絡ください。閉庁時の連絡先、火入れ・野焼き検挙注意等、浦添警察署、電話110番通報。火入れ・野焼きによる火災の恐れがある場合、消防本部、電話 877-6123。 浄化槽の維持管理について、環境保全課内線3212。浄化槽とは家庭から出る汚水をきれいな水に変える装置です。水洗トイレで下水道に接続していない家は浄化槽を設置しています。しかし維持管理を怠ると浄化槽の機能が低下して臭いが出たり、最悪の場合溢れてしまいます。年に1回以上は汲み取り、年に1回は法定検査を必ず次の業者にさせなければなりません。付近住民の迷惑にならないためにも浄化槽の維持管理をきちんとしましょう。問い合わせ、法定検査機関、社団法人沖縄県環境整備協会、電話 835-8833、 汲み取り業者、許可業者、山川、電話 090-3328-9738。 市尿浄化槽についての相談は環境保全課まで。6月1日から平成28年度所得関係証明が交付されます。市民税課内線2211と2212。6月1日から平成28年度所得関係証明を申請することができます。平成27年1月1日から12月31日までの所得や税額の内容を証明するものです。自動交付機でも発行できますので、ぜひご利用ください。牧港補給地区における土地の先行取得買取について、企画課内線2521と2530。跡地利用特措法に基づき、牧港補給地区において土地の先行取得制度がスタートします。牧港補給地区内の200平方メートル以上の土地、軍用地を売却する場合、市役所への手続きが必要です。市へ売却を希望する人は、市が指定した申し出受付期間内に市への申し出が必要となります。申し出受付期間は毎年夏頃を予定しており、地権者への文書でご案内する予定です。 詳細は案内文書または市ホームページをご確認ください。あなたに伝えたい市民講座、逆ギレを防ぐ怒りのコントロール、障害学習振興課、内線6062、怒りのコントロール法を学び、子どもたちへの接し方について考えてみませんか。思春期の子どもたちの特徴を理解し、対応の仕方を変えるとより良い関係性を保てます。講師、山野葉剛氏、沖縄国際大学教授。日時6月17日金曜日。場所、浦添市中央公民館3階ホール。時間、午後7時から午後9時まで。対象、市内在住在勤の方。申し込み方法、電話または障害学習振興課窓口で申し込み。参加費無料。国民健康保険における一部負担金の減免制度について、国民健康保険課、内線3713から3715まで。市の国民健康保険には特別な事由に該当し、生活が困難になったと認められる場合は、一部負担金の減額、免除、徴収猶予を申請できる制度があります。一部負担金の減免制度とは、本人が医療機関の窓口で支払う医療費が減額免除される制度です。入院・外来の保険医療給付費、医科・歯科・調剤が対象となります。減免を受けることができる条件等、1、特別な理由、震災・風水害・火災、その他これらに類する災害により死亡し、もしくは心身に重大な障害を受け、または資産に重大な損害を受けたとき。干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不良、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。重篤な疾病または負傷により死亡し、もしくは心身に重大な障害を受け、または長期入院したとき。2、減免の区分、免除、世帯主と被保険者の収入合計、必要経費控除後が生活保護基準の 1.1 倍以下の場合、一部負担金を免除します。減額、収入合計、右に同じが生活保護基準の 1.2 倍以下の場合、一部負担金の半分を減額します。徴収の猶予、収入合計、右に同じが生活保護基準の 1.3 倍以上の場合、猶予する期間内に一部負担金を確実に納付できる見込みがあるときは、6ヶ月以内で徴収を猶予します。3、減免の期間、申請した日から連続して6ヶ月以内、支払い猶予または免除を受けるには事前に申請をし、証明書の交付を受ける必要があります。自己負担額を医療機関に支払った後で遡って適用はできませんので、事前にご相談ください。申請方法、申請に必要書類を添えて国民健康保険課の窓口で申請してください。収入に関する証明書、給与明細や預金通帳等、特別な理由に該当することが確認できる書類、罹災証明書や医師の意見書等、保険証、世帯主の印鑑、本人確認ができるもの。台風対策について、水道部からのお知らせ、営前課、電話 877-8460、 排水課、電話 877-8462。 台風が接近する前は、ご自身の住宅や管理されているアパートなどの水道設備を点検し、安全対策を十分にしてください。 1. 常にタンクの中は水を溜めておいてください。タンクが空のままだと強風により飛ばされたり破損することがあり危険です。 2. 屋上タンクの蓋はしっかり閉めておくこと。蓋が飛ばされることがあり危険です。また、雨やゴミが入り衛生的にもよくありません。3. タンク等の水道管にアンテナ等をつながないこと。強風によりアンテナ等が吹き飛ばされ水道管が破裂することがあります。台風が去った後も水漏れ等がないか水道設備の点検をお願いします。水道水の安全性について、排水課内線5157、茶谷浄水場において有機フッ素加工物である PFOS が検出されたことが報道されました。茶谷浄水場で作られた水道水は浦添市では多久市排水池と浦中排水池を経て主に実着、内間、中西、ぐすくま、港川、入島、伊南瀬、小湾等の市西側地域へ供給されています。茶谷浄水場を管理する沖縄県企業局は、 PFOS は日本では基準値が設定されておらず、外国の基準値と比較すると茶谷浄水場で検出された数値は十分に低いため、安全性に不安があるレベルではないと発表しています。なお、より一層の安全を期すためにPFOS の数値を下げるための対策を県企業局では実施しています。本市におきましても県企業局の発表を注視し、利用者の皆さんが安心して水道水をご利用いただけるよう、安全な水道水の供給に努めてまいります。詳細については沖縄県企業局および市ホームページをご覧ください。私立幼稚園の入園料保育料を補助します。学務課内線6515。本市では幼稚園教育の振興のため、私立県知事認可幼稚園の入園料保育料を補助する制度を設けています。これは満3歳3、4、5歳児私立幼稚園に通園させている園児の保護者の所得に応じて補助するものです。手続きのご案内は6月上旬を予定しております。詳しくは各私立市幼稚園を通してお知らせします。保育所は対象外です。第39回浦添てだこ祭り出場者等募集。浦添てだこ祭り実行委員会内線3012。イベント等に参加しててだこ祭りを盛り上げませんか。出場者募集、ドッジ、ビー、フリスピー。第12回市長杯ちびっこ相撲大会。第16回手だこハーリー大会。浦添ストリートコンテスト。ボランティア、会場清掃。資金造成ゴルフ大会募集。開催日、6月30日木曜日。申し込み先、沖縄カントリークラブ。予約専用、4人1組、電話 945-3375、ファックス 946-6642、問い合わせ市青年会議所事務局、電話 876-6077、協賛広告、資金増税デザイン T シャツの販売、詳細は市ホームページ参照。第36回浦添市小学生水泳大会参加者募集。社会体育課内線6161。浦添市小学生水泳大会の参加者を募集します。日時7月3日日曜日午前8時30分受付開始、開会午前9時。場所浦添市立浦添小学校。対象、浦添市在住及び市内施設を利用する児童、1年生から6年生まで。競技種目、市ホームページをご覧ください。参加料、無料。申し込み期間、6月17日金曜日まで。当日消印有効。申し込み方法、所定の申し込み用紙に記入、保護者印を押印の上、社会体育課に直接またはファックス、郵送でお申し込みください。土日祝日を除く 午前8時30分から午後5時15分まで。ファックス 879-7280。 面積事項、全国市町会保険の範囲及び応急処置以外の責任は負えません。内場西公園の動植物調査、小中学生向け、環境保全課、内線3221。専門スタッフのアドバイスのもと、参加者が調査を行います。参加希望者の人は事前に申し込みください。日程、7月10日日曜日、午前9時30分から正午まで。対象、市内在住、在学する小学4年生から中学生まで。小学生は保護者同伴希望。定員20人、参加料無料。申し込み期限、7月5日火曜日まで。メンタルフレンド募集、浦添市立教育研究所。適応指導教室、イマージ。電話、874-5188。浦添市内の心因性の不登校等児童生徒に対して、遊びや会話等を通して、良き理解者として接する。児童生徒の自主性、社会性等の伸長の援助をするボランティアとして登録し、活動する。資格内容。1、教育相談等に関心があり、悩みを持つ児童生徒の良き理解者として関わり合いを望む大学生等。ただし、2の時間確保のため、大学生の場合は3、4年次が望ましい。2、月1回の定期活動及び月1回の勉強会に参加できる人。勉強会は原則毎月最終月曜日。募集人員若干名。募集期間、6月9日木曜日から8月5日金曜日まで。費用、障害保険掛け金。交通費は教育研究所が予算の範囲内で負担する。登録期間、9月1日木曜日から平成29年3月31日金曜日まで。登録説明会、6月9日木曜日、6月15日水曜日、6月27日月曜日の午後4時、イマージで行います。どちらかに必ず参加してください。提出書類、メンタルフレンド登録用紙、登録説明会で配布。提出締め切り、8月5日金曜日午後5時まで。詳しくは研究所ホームページをご覧ください。関係機関からのお知らせ、募集。科学の森、公園の小さな実験教室、第1回、葉っぱの不思議。手だこ公園管理協同企業体、電話 877-4922。 叩き染めで葉っぱの不思議に迫ってみよう。日時6月25日土曜日、午前9時30分から正午まで。場所、社会福祉協議会3階中研修室。受講料1000円、保護者無料。対象、小学生、子ども向け科学教室。定員20人、先着順。講師、森和夫氏、佐藤博之氏、沖縄自然科学研究所、理学博士。受講ご希望の人は事前にご連絡ください。詳細は市ホームページをご覧ください。浦添織、織体験会&旗織実演&販売会。浦添織協同組合等設立準備会、電話988-4459。オリジナルのしおりやコースターを折ってみませんか。当日は折り子による実演も行います。合わせて父の日に向けての販売会も開催します。コースター体験800円、しおり体験700円。体験時間1時間程度。日時6月10日金曜日、午前10時から午後5時30分まで。場所、市役所1階ロビー。体験の申し込みは当日受け付けます。 2016神宮球場浦添デー応援ツアー、東京ヤクルトスワローズ浦添協力会観光振興課内内線3166。東京ヤクルトスワローズ浦添協力会では2016神宮球場浦添デー応援ツアーを実施します。当日は神宮球場で東京ヤクルトスワローズの応援と浦添市の PR セレモニー等を行いますので、多くの市民や野球ファンの皆さん、このチャンスに浦添デー応援ツアーにご参加ください。実施日、那覇から羽田7月19日火曜日、羽田から那覇7月20日水曜日。野球観戦7月19日火曜日、東京ヤクルトスワローズ VS 横浜 DeNA ベイスターズ、神宮球場。ツアー参加特典予定。普段は見ることができない、そして入ることができない神宮球場バックヤードツアーに参加できます。先着20人程度。費用1泊2日6600円、ツイン67600円、シングル。参加者数により料金が変動します。詳しくは代理店まで問い合わせてください。1日目以降はフリープランとなります。オプショナルツアー料金は別途頂戴します。定員40人、最小最高人員20人。募集期間6月25日土曜日まで。申し込み先、旅行代理店沖縄ツーリスト株式会社浦添支店、電話 877-2119。 旅費に含まれないもの。1、個人的な諸費用。2、オプショナルツアー参加代。3、保険料。裏表紙です。シンバネットワーク協力事業、平成28年度市民の夢応援プロジェクト、まちづくりプラン賞。募集期間6月1日水曜日から6月20日月曜日まで。市民の皆さんが主体となった手だこの町浦添の実現に寄与する幅広いまちづくり活動を提案してみませんか。今年度は本市実着に本社を置くシンバネットワーク様から事業の趣旨に賛同し寄付金をいただくことになり、助成金総額が500万円にアップしました。たくさんのご応募お待ちしています。詳細については市ホームページをご覧ください。応募コース、シンバネットワークまちづくりプランコース、希望助成額が50万円以下の活動。ミント夢応援プランコース、希望助成額が70万円以下の活動。昨年度受賞団体の報告会を開催します。日時6月11日土曜日午後1時から。場所市役所9階講堂展望ロビー。参加は無料です。どなたでもお気軽にお越しください。応募問い合わせ、チュラ町推進課景観まちづくり係、電話876-1234、内線4071と4072。第6回世界のウチナーンチュ大会記念、虹色の架け橋、安政内間、1921から2014、内間安政のアートと浦添の移民100年展、2016年6月16日木曜日から6月26日日曜日まで。観覧料一般300円、大学生等団体240円、団体は20名以上です。高校生以下、障害者無料。常設展もご覧になれます。開館時間午前9時30分から午後5時、金曜日は午後7時まで。入館は閉館の30分前まで。月曜日は休館。講座、ギャラリートーク、ミュージアム、コンサートの詳細は13ページを参照。作品は沖縄県立博物館美術館所蔵。 写真は内間安生氏提供、浦添市立図書館所蔵、主催浦添美術館、共同企画浦添市立図書館、特別協力沖縄県博物館美術館、公園浦添市国際交流協会、浦添市自治会長会、第6回世界のウチナーンチュ大会実行委員会、沖縄県沖縄教育委員会、沖縄県博物館協会、浦添市美術館、郵便番号 901-2103、浦添市仲間 1-9-2、電話 879-3219、ファックス 878-1221。以上15ページから19ページまでと裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再度利用します。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けすることができませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報6月号を終わります。